じです。会議室での収録も何回目ですか？3回目？2回目か。フジテレビは3回目。ああ、なんか慣れてきましたね。心なしか。心なしかね。今もうインフルエンザ流行りまくってて、大丈夫ですか皆さんの周り。大丈夫ですか？え、かかったの？石井さんかかった？いつかかったんですか？やだ！大丈夫なのかこれ。映さないでください。やだ。めちゃくちゃ流行ってますからね。あ、そう。今、子供の間で、なんだっけ、サブグレード K っていう新しい変異種、変異株が流行ってるらしくて。で、それが予防接種で、なんかカバーできないんじゃないかみたいなこと言われてたんですけど、ちょっとよくわからず。そう、先週やっとインフルエンザの予防接種をして、うちの会社だと、その会社でやってくれるんですよ。大規模接種みたいな。あの、上に研修室があって、で何枠ぐらいあるか分かんないんですけど、結構いろんな人が受けてるから、まあ割と関連会社の人とかもう会社の中で働いている人全員が対象なんで、2000円で受けられて、結構な人が受けてるんじゃないかなとは思いつつ、やっと先週予防接種を受けられたんですけど、なんかね、久々に予防接種を受けたら、こう腕がすごい腫れて、パーンって5日間ぐらい腫れ引かなかったんですよ。ちょっと大丈夫かなって思ったけど、5日6日目ぐらいでこう引いたんで、まあ大丈夫だったんだろうなと思うんですけど、インフルエンザね、かかりたくないですね。もう一昨年でしたっけ、コロナかかってインフルかかってっていう年があったんで、あの年はでもコロナよりインフルがしんどかったからな。インフルエンザって熱もバーンって上がるし、あと頭痛くて、多分熱の影響でしんどいから、もうかかりたくないなっていうところです。皆さんもお気をつけください。私の最近はと言いますと、たまごっちたまごっち買ったんですよ。しかもパラダイスっていう新しいやつじゃなくて、オリジナル出たての時の同じモデル買ったんです。っていうのも、ちょっと前に、まあ、買い物にとあるショッピングモールに行って、でトイザラスがあったんで、あ、甥っ子にクリスマスプレゼントでも買うかって言って、まあ、トイザラス入ったんですよ。で案の定ね、いろんな、もうこういう時期なんでものすごい混んでて、でそのうちの一人の女の子がたまごっち持ってたんですよ。たまごっち。で、その子が持ってたのは多分新しいタイプのやつだったんですけど、それ見てたまごっち無性に欲しくなっちゃって、バーってトイザラスの中見て回ったんだけど、全くなくて、多分売り切れ？で、店員さんに聞いてありますかって聞こうとしても、店員さん捕まらないぐらい忙しくて聞けず、結局買って帰れずに家に帰ってきて、アマゾンで買ったんです。そしたらアマゾンでね、こう新しいパラダイスっていう新しく出てるカラーで、しかもこう右上にボタンみたいなのついてて、それをくるくる回すと、その画面がズームできるっていう、多分育ててるたまごっちをもうちょっとこう近くで見たいみたいなニーズを満たすためのものなのか分かんないけど、プレイしてないんでどういう意味があるか分からないんですけど、まあ、そういう新しいパラダイスっていうたまごっちがあって、それがね、もう8000、9000円近くしたんですよ。私ちっちゃい頃のたまごっちの価格の記憶って2、3000円だと思うんです。3000円ぐらいで買ってた記憶あったから、いやちょっとそれは買えんかもしれんなと思って、他のねたまごっち探してたら4000円ぐらいのがあって、でそれがオリジナルっていう昔出てたやつのそのままのバージョンで、今多分日本国内ではそのオリジナルっていう最初のモデルって売ってないんですよ。実は私が調べた限りではそうなんで、間違ってたらごめんなさい。そのオリジナル売ってないから、海外で売ってるそのオリジナルを逆輸入してるんですって、オリジナルがプレイした人は。だからそのアマゾンで私が見てたのは海外からの逆輸入版だったんです。でそのたまごっちのオリジナルにもね、そういろんな柄があって、 なんかいろんなケーキ柄とか、ぐちゃぐちゃしたやつとか、かわいい、こう、いちごみたいなのもあったりして、どうせ持つならカバンにつけたいなと思って、キーホルダー感覚でかわいいやつが欲しいなと思って、このギャラクシー柄にしたんです。このギャラクシー。ちょっと銀河。銀河チックじゃないですか。かわいくないですか？アクセサリーとして。で、まあ、届いて開けて、わあ久しぶりだなーなんてこうやり方をね思い出しながらコピコピコやってて、どう頑張ってもクチバッチ以上まで育たないんですよ。私もう2回星にさせてるです。1回もその最終形態、一番多分みんなが好きなの、たまっちじゃない、豆っち、あの可愛いやつ、黄色い、たまっち。毎回たまっちって言っちゃうんだけど。
たまっちもいる
けど。たまっちいます？あ、たまっち？あ、どれどれどれ？あ、たまっち、え、何それ？そんなのいました？それ中間のやつ？よくわからん。あ、そんなにいっぱいいるんだ。あ、私はミミッチが好きでしたけどね、このうさぎみたいなやつ。あ、ゴゾルッチ。それ違う。それ新しいやつ、多分。それこそ多分パラダイスとかに出てくる新しいやつで、このオリジナルのやつは昔のやつなんで、その少ないんですよ、そもそも育つこう進化の形態が少ない、最終形態の数が。だから多分マメッチとミミッチとかも出てくるのかしら、あとオヤジッチとかね。うん、オヤジッチってあれ出現するの超レアなの知ってます？そう、条件知らないけど、なんかの条件が重なるとオヤジッチになるらしくて、でそんな中で私はその一番ちっちゃいこうベビッチっていう、その卵から孵化したばっかりの状態から、その次に進化するしたのが多分くちばしが生えてるか、くちばっちなのかしら、あれがくちばっちで、多分その次に進化するのが最終形態のはずなんですよ。ミミッチとかマメッチとか、そこまで一回もたどり着けず2回星にしているっていう、難しい。ずっと見てるわけにもいかないし、音出すとピコピコうるさいし。で、面白いなと思ったのが、日本版のたまごっち、パラダイスは分かんないけど、オリジナルはその星になるとね、お墓が出てくるんですよ。だからそのたまごっち自体が死んじゃったっていうんで、お墓が出てくるんですけど、私が今プレイしてる、持ってるやつは海外からの逆輸入版だから、お墓じゃなくて、そのたまごっちが UFO に乗って自分の星に帰ったっていう設定の。だからずっとこう UFO でふわふわふわふわ浮いてるみたいな画面が星になると出るんですけど、それは調べるとどうやらその、まあ、死んじゃうっていうことの表現がお墓だと強すぎるから、 UFO で空に帰った、星に帰ったっていう設定にしているっていうことらしい。知らなかったけど、でその最後のね画面、やっぱお墓のイメージあったんで、この最初にこの UFO の画面を見た時はすっごいレアなたまごっちになったのかなと思ったら一瞬で、調べたらそういうことじゃなくて、今話したような、あの海外だとそういう受け止め方、ちょっとあの海外だとちょっと厳しすぎる、厳しすぎるっていうか、あのあからさますぎるっていうので配慮した形がこの UFO に乗って帰るっていうことだったらしい、っていうたまごっちの話。いつになったら私はマメッチを誕生させられるんだろうなって、もう少し頑張ってみたいなと思います。あとは最近これあのイットでも扱ったんですけど、福岡のスーパーのトライアルっていうあのお店があるんですけど、トライアルが東京に初めて進出してきたんですよ。最近で言うとさ、スケさんうどんとか、まあ、福岡のものがこう東京に進出してくるブームだったじゃないですか。で、それに乗っかったのか何なのか分かんないんですけれど、トライアルもこう東京に進出をして、で、声優と、まあ、手を組んでるんですよ。あそこ資本関係にあるのかしら、分かんない。ちょっと、確かなんかあった気がする。傘下に入っただか何だったか、ちょっと忘れましたけど、あって、統合したんだ。そうそう、統合して、トライアル声優っていうのが花子金井にできたんです。花子がね、で、あの、私はどうしても行きたくて、イットで VTR を見てから。でも、そう、わざわざ東京、まあ、都心からね、花子がね、まで 車で1時間ちょっとかかるんですよ実は。あそこ高速通ってないエリアなんで。そうだから新宿までしか高速では行けなくて、そこからは普通に下道になるんですけど、まあ夫にね、こう花子がねいのトライアル声優行こうっていうの難しくてなんでって絶対言われるの分かってるじゃないですか。なんでわざわざスーパーなのに売ってるものそんなに変わらないのに花子がねいまで行くんだって言われるだろうなって思って、花子がねいの近くの小金井公園だったかな、まあ、結構大きい公園があるんですよ。あの江戸東京建物館っていう、あの昔の建物が集まってる公園がある公園があってね、大きい。で私そこに行ったことあって、まあ紅葉も綺麗だし、そっちに連れてってくれっていうことにして、帰り夕方にね寄ってトライアル声優に寄って帰ろうっていうプランを思いついた。で、まあ、普通に、まあ、紅葉見に行こうよって言って紅葉見に行こうよって言ってまあ、あの小金井公園に行って、江戸東京建物博物館見て、まあ、いろんなね、名前が全然出てこないわ、有名人 の、 あのお家とかがある、前川邦夫とか、そう、あと高橋惟喜とか、そうが移築されてるんですよ。もともとあった場所からこう移築されてまとまってるみたいなで、結構建築が好きな人は割と好きだったりする。でそこの江戸東京建物館でちょっとバーって見て回って、ああ紅葉が綺麗だねなんつう話をして、で帰りに、近くにさって、あのスーパーあるからちょっと車で寄って帰ろうって言って、でその時点で、あのもう車に乗ってね帰ろうとしてる時だったんですけど、その小金井公園の駐車場すごい混んでて、そもそも敷地から出るのに20分ぐらいかかったんですよ。あの料金所っていうか、あの料金マシーンみたいなのがね一箇所にしかなくて、でもう閉園の時間が近かったからみんな一気に帰るし週末だしっていうの で出るのに20分かかってるんですよ。でその時点で若干イライラしてるんですよ向こうは。だからなんでわざわざそこ行くのって言われて、いや近くにあるからっつって近くにあるからって、あのでも福岡のそのトライアルっていうスーパーが上陸してきたんだよって言って、それがあるから近くに行こうって言って、あとなんとかこう説得してね連れてってもらおうとしたんですけど、そこから出てちょっと道が混んでて到着するまでにも20分ぐらいかかって、で駐車場がまたちょっと難しくて、その、まあ、一方向からしか駐車場に入れなかったと。で最初こうその駐車場に止めようと思ってたんだけど間違ってスルーしちゃった。でもう一回こう逆側の車線にこう展開して戻ってきたら、そっちからこう入れなくて、じゃあ一瞬ぐるっと待ってきてくださいって警備員さんに言われて、それでまたこう夫はちょっとイラッとしてるわけですよね。で時々何が違うのと、うちの近くにあるスーパーと何が違うのってって言われて、いやまあすごいんだよってあのトライアルってあのすごい新しいレジカートっていうのがあって、なんかカート押しながら会計できるんだよとか言って、こうなんとかこう連れてってもらおうとして、でぐるーっと回ってもう一回ちゃんとこう駐車場のとこ戻ってきて車止めて、でそしたらレジカートをね、あの使おうと思ったんですよ。レジカートってどういうものかっていうと、普通のそのショッピングカートにスキャナーと、まあ、タブレットみたいなのついてて、自分が欲しい買いたい商品のバーコードをピッてスキャナーにかざすと、そのタブレット上にそのものスキャンしたものがリストで出てきて、まあ、金額もわかると、であのお会計ができるっていうものなんですけど、そのレジカートを使うためには最初にトライアルカードっていうのを使わなきゃいけなくて、でそのトライアルカードはプリペイド式のやつなんでチャージしなきゃ使えないんですよだからね、やっと着いたと、夫的にはなんかわかんないけどわざわざこの花子がねいのスーパーに1時間かけてきてやっと着いたと。でレジカート、まあ、せっかくだから面白いし、まあ、やってみようっていう気持ちの時に、今度はカードないと使えませんみたいなことを言われて、 で外出たらそのカード登録キャンペーンみたいなやってて、そのテントの下で、でそこでこうシコシコこうあの登録作業をして、でやっと使えるようになってって言うんで、かなり長い道のりだった。でもそのレジカート使えるようになってからはすっごい楽しくて、小学生の時の気持ちに戻る感じ、そのレジとかでさこうピッてやるのやってみたいっていうのあるじゃないですか、みんなあの時の気持ちをあの思い出したなっていう違うかまあねいやーまあしかもトライアルまた行くか分かんないのにプリペイドカードわざわざ使ってでもさすがだなって思ったのが、そのプリペイドカードをピッてやって登録して、そのピッてレジじゃない、あのレジカートに通してあのチャージしないと使えないんで、じゃあチャージしに行こうかっていう話をして、こう実際チャージしようと思ったその段になって、夫がいやいくら使うか分かんないからこう先にチャージしたらもったいないみたいな、だからあの商品を全部必要なものをカートに入れた後にチャージしようって言って、こううまいこと4000円を上限にギリギリまであの最後の方はあの細やかなお菓子とかで埋めてくっていかに4000円ギリギリ、チャージした4000円ギリギリまでこう達することができるかっていうんで、結局3984円とかでお会計して帰ってきたって
楽しい
よ。いや私は楽しかった。だってブラックモンブランとか売ってたし、スケさんうどんの冷凍とか売ってたし、なんか福岡グルメも充実してて、いや近くにあればなって思ったんですけど、なんだろう、大量で安いっていうのがやっぱり魅力なんでね、都心の感じにはマッチしないのかもしれないし、なんかどっか荻窪にもあったんだったかな、とはいえ私は近くに欲しいと、せっかくカードも作ったしねそんな話です。うん、花子がねえはいけないかもしれない荻窪だったらいけるかもしれないまた行きたいですけどねじゃあ始めていきましょう。宮島奈美のすみません今まで黙ってたんですけど、では皆さんからいただいたお便りも読んでいきたいと思います。ラジオネームすずみかんさん、19歳の女性の方からです。宮地さんこんにちは、私今まで黙ってたんですけど、ドライヤーしてません。毎晩髪の毛自然乾燥なんです。この世に生を受けておよそ20年、ドライヤーで髪を乾かしたのは友達のお家にお泊まりした時の数回だけ。私は小さい頃からロングヘアなのですが、風もあまりひかないですし、髪質も人並みです。聞きにくいのですが、なんでみんなドライヤーしてるんですか時間かかるのに。いやするやろ、私もしてますよ。でもこの間久々にちょっと海外行った時にドライヤーがたまたまなくて自然乾燥させたけど、やっぱなんかバサーってなった感じがして、いやドライヤーした方がいいと思うんだけどな。しかもロングヘアで髪強いのかもしれない。でも なんだろう、あのさ、こう化粧水とかもつけすぎると肌が怠けるとかって言ったりするじゃないですか。もしかしたらこの鈴美香さんの場合はドライヤーをしないことによってすごいあの本来の力みたいなものがこうカバーしてくれてるのかもしれないね。傷んでないのかしら、どうなのかしら。私はなんかちっちゃい頃にね、私もちっちゃい頃は事前乾燥だったんですけど、なんか友達同士で、いや乾かした方がいいらしいよちゃんとみたいな話をしてから乾かすようになった記憶があるんですね。めんどくさいのはわかるけど、結構少数派な気がするけどな。でも髪質も人並みですって書いてある。まあ自分がね問題なければいいとは思うけど、髪染めたりとかしたらドライヤーで乾かした方がいいような気もしないでもないけど、そういう人もいるんですね。新しい発見続いても今まで黙っていたことです。ラジオネームアザラシの母さん、女性の方です。夫に黙っていることがあります。それは私のネットショッピング癖です。癖癖 癖です。もともとショッピングが好きでストレス発散が物欲に向かいがちでしたが、今年の春に出産してからそれが加速しています。特に私と子供の洋服や靴、出産前は必ず実際のものを見て試着吟味して購入していましたが、産後はゆっくり買い物もできず、最近はえいやーで服も靴もネットで購入してしまいます。結果いざ現物と対面して思ってたんと違う、失敗したと思うことも多く、もういい加減ネットショッピングをやめにしたいのですが、子供を寝かしつけた後にスマホでポチポチ欲しいものをリサーチする時間が癒しになってしまっており、なかなかやめられません。なんと意志の弱い人間。単身赴任中の夫には伝えられていません。夫ごめんなさい。いいじゃない、でもそれでストレス発散できるんだったら、まあお金に余裕があればね。でも私もわかるんだよな、すごくネットで物買いがちだからな。最近良くないって分かってるんですけど、インスタの広告出てくるじゃないですか。ストーリーとかで横にこうスワイプして出てきたものとか買っちゃうことあるんですよ。悔しいって思いながらもなんか見てたら欲しくなってきたんで、ね、タップしてリンク見ちゃったりして買っちゃったりして、絶対やれってあそこから買いましたよみたいなデータがそこに行ってるわけじゃないですか。しめしめすぎるんだよな。と悔しいと思いつつ、これ何に似てるのかな、この感じ。多分ゲームしてる時のこう脳内の物質の分泌のされ方と、あとなんちゅうのこうスワイプしてる時のこう気持ちよさと、なんかそういうことと似てる気するけど、私もわからん。私も結構物買いがちだからわかるけど、なんだ、毎日物買ってた時あるからな。Amazon って大なり小なり、いや本当に本だったりとか、なんかあの消耗品だったりするんですよ。毎回3000円とか数千円のもの買ってなくて、本当に数百円のもの買ってたりとかする。Amazon で迷惑ですよね。迷惑だけどプライム会員だしなとか。いやごめんなさい、本当に配達してくださってる方々に。今はそんなことないですよ。そういうストレスだと思う、うん。で今は多分そのストレスの吐け口がそれしかないし、なかなか外にね出られないから、出産したばっかりで、なんか家の中でできる趣味を探すっていうのはどうですか。昔小学生の時にあの毎日ノートにこうカタログとかこうファッションカタログとか見て、それをこう切り抜いてペタペタ貼るっていうことやってて、これ買ったらいくらみたいな、でこれでこうやってこうファッションコーディネート作ってみたいな、トータルいくらみたいな、欲しいものをこうなんていうの、こういうのコラージュコラージュするみたいなことやってましたけど、結構いいですよ。あの買わない買わない、ちっちゃい頃買えなかったから、それだけでもこうやってこう欲しいものを眺めてるだけでも多少気が紛れるというか、うん、まあ時代が違うけどね。そういうのもあるかもしれないなと思ったっていう、うん、家でできる趣味を探してみましょう。他に、続いてラジオネームハットさん、男性の方です。おはこんばんちは、初めて投稿します。富山県に住んでいる転勤族のものです。サウナやジムに向かう車内で第1回からずっと拝聴しています。サウナの時はもちろん炭玉サウナハットです。ありがとうございます。さて宮地さんにお聞きしたいことがあります。シャープ105でミュンヘンに行かれた時の取材動画を見ました。流暢な英語でとても感心しました。一方で普段のお仕事といったら国内でアナウンサーをされているので、出張とかがない限り英語を使う機会はないんじゃないかなと勝手に思ってます。私はいつか海外転勤や外国の人との仕事があるかなと思い、独学で英語を勉強したのですが、その機会になかなか恵まれずもどかしいです。もちろん流暢に喋れません。それでもせっかく勉強した英語を少しでもキープしたいので、時々海外ドラマを見たり、ウェブの英会話レッスンを少し受けてみたりするのですが、宮地さんは英語力をどのようにキープしていますか？海外に住んだことがあるということでしたが、普段から使っていないと急に喋れないのではと感じたので投稿していました、ということで。私は、なんだろう。 ウェブの英会話でなんか10分単位で喋れるみたいな。で、その時空いてる人とマッチングするみたいなやつを使ったりしてますけど、あとおすすめなのは、こう脳内でこう自分が考えていることをこう英語に変換するっていう。で、こうパッと思いつかない単語とかをその都度こう検索して、ああ、なるほどねってこう、その度に理解して覚えていくっていう。脳内一人英会話をやってますけどね。まあ言っても、なんか私も なんだろう、必要に迫られないと本気で頑張れないタイプなんで、あえてこう海外でこう喋らざるを得ないみたいな環境を作るっていうことで、こうちょっとずつ毎回バージョンアップしていくみたいなすごい、あの、かなりムチ打つ方式で勉強してる感は私はありますけど、うん、毎日でも英語のポッドキャストとか聞いてます。ニュースの BBC の番組とか CNN のニュースとか聞いてます。だ、耳は多分結構すごい馴染んでて、まあ喋るのは努力ですねもうキープしようっていう気持ちでしかないんじゃないかなって思うし、もうせっかく勉強したんだったら、まあ恥ずかしがらずに喋る機会を増やせばいいんじゃないかなと思いますけど、きっと富山にもなんかいろんな集まりもありそうだし、昔さ、ミートアップって流行ったの覚えてます？ウェブのあのサークルみたいな感じで、今日ここここで、例えば代々木公園でピクニックしたい人募集みたいなので、そこにこうジョインするみたいな。でそういうので、多分英会話やりたい人を募集とか、日本語学びたい外国人と英語学びたい日本語マッチングみたいな、そういう会に参加したりしてたこともあったけど、今もあるのか分かんない。そういうの探してみるっていうのはどうでしょうか。おすすめです。続いて、ラジオネーム鉄人27号。もうちょっと読む前にちょっと笑っちゃった宮治さん、こんにちは。いつしか毎日の通勤時間にリピートして拝聴しています。宮治さん、聞いてください。先日コンビニでピザマンを購入しようと思い、レジで若いアルバイト店員にピザマン一つと伝えたところ、豚マンですかと言われ、いや、ピザマン一つというやり取りをその後2回繰り返し、なんで伝わらないかなとモヤモヤしながらも会計を済ませて車で目的地へ。いざピザマンを食べようと包み紙を開けると、そこには白いマンがピザマンはオレンジだろと恐る恐る白いマンを割ってみると、なんとアンマンでした思わずアンマンかいと車内でツッコミを入れてしまいました。仕方なくアンマンを食べましたが、まあ美味しかったです。でもやっぱりピザマンが良かったです残念。いや、面白すぎる。なんでなんだ、なんでなんだ。アンマンだけは間違わないだろ。ピザマン2回も3回もピザマンって言ったのに、そもそもピザマンでもなく、で豚マンでもないし、なんでアンマンが出てくるの面白すぎるな。アンマンだけだって形違うじゃないですか。豚まんとかはだいたい上がこうぐるぐるってね、巻いてやってなんかひだが入ってる形してるけど、ピザまんは色が違うし、っていうかわざわざ分かりやすく色変えてんの色と形を変えてんだからさ、なんで間違うんだよっていうねえ、豚まんも今さ、いろんなランクがあるじゃないですか。なんか上、極上塩豚まんみたいな、あと普通の豚まんとか、そこを間違えるのまだまだ分からないでもないけど、なぜなんだあまりに気になるから、なぜ間違ったのかを知りたい私は。どうしたんだろうね、この店員さんね。不安になるぐらい、なんか心配になっちゃう逆に。あんまん静かに食べてあげたのも優しいし、でもピザマンからあんまんは違いすぎるだろう。しょっぱいと甘いし全然違うし、いやー、なんかなんだろう、私はそんなに違うものが出てきたとしても言わないタイプですけど、ちょっとピザマンがアンマンだったみたいなのどこにもぶつけられないからな。なんかちょっと食べ終わった後でも言っちゃうかもしれない、もしかするとあのみたいな、もう食べちゃったんですけど一口これアンマンですみたいな言っちゃうかもしれない。ピザマンって言ったんですけど私は、言っちゃ ちゃうかもしれないけどな、静かに食べてあげて優しいですね。あと何、お店で注文違うの来たとしても食べちゃうタイプだな、うん、あとあるあるですけど髪の毛入ってた時どうするとかね、私はそのまま食べちゃうんだけど言わずに、なんかわざわざもうめんどくさいしどうせ味変わんないしとか思っちゃう。いやまあそれはそれでよくないんでしょうけどね、うん、まあ、これはあの原因究明に努めてください。何かがあるはずだわ、何なんだろう、裏こう店員さんに見える側のその表示が違ったとかでも気づくと思うんだけど、ちょっと教えてほしいな、なんとか究明してその結果を教えてください。じゃあ最後、ラジオネームコリエッティさん、女性の方です。宮地さん報告です。先日ポムの木に初めて行ってきたのですが、なんとオムライス担当が中級の方でした。すごい、全国に10人ほどしか、あれ20人だっけ、でもそれぐらいしかいないと言われている中級の人で、続きです。秋葉原のヨドバシに入っている店舗です。ヨドバシなのか、割と近くにいました。言うまでもなくとっても美味しかったです。私は初めてだったので初級の方に比べてこういうところが美味しいなどと評価することはできませんでしたが、今日のオムライス担当は中級の〇〇ですと書かれた札を見た時には、一緒に行った同じく隅田川リスナーの彼氏と共にテンションが上がりました。行ったのは日曜のお昼頃です。ありがたいな、シフトも。ありがたい。その方がその時たまたま秋葉原の店舗にヘルプに来られていたなどという可能性もあるので何とも言えませんが、宮地さんに報告しなきゃと思いメッセージを送ります。思った以上にたくさんメニューがあって選ぶのも楽しかったし、また行きたいなと思っています。ちなみにそれの前の日の土曜日は馬場の大地のうどんにも2人で行った後、私の母校でもある早稲田大学をブラブラし、隅田川にまつわるところを巡っていた週末でした。すごい。私は宮地さんと同じ学部で、私が宮地さんより一つ上の学年なのですが、そうなんですか。在学中にずっとやっていた工事がすっかり終わって綺麗になった文キャンとか、キャンパスの周りのいろいろなお店、変わりすぎてるところと変わらないところがあり、なんかエモいってやつでしたっていう。ポムの木、ヨドバシ日曜昼、行ってみる価値はありますね。ちょっと週末行っていこうかな。中級なんていう人なんだろう。すごいですね、この確率。初めて行って中級に当たるだなんて羨ましい。ちょっと行ってみたいなと思いました。あとそう、早稲田のさ、そう、文化構想学部っていう学部出身で、文化構想と文学部だけ早稲田キャンパスから歩いて10分ぐらいのところにあるキャンパス、まあ、富山キャンパスっていうキャンパスなんですけど、ずーっと卒業するまで工事してましたからね。入ってすぐにこうスロープがあって、すごい長い坂なんですけど、そこはそのままで、右側にある記念街道っていう体育館みたいなところがもうすごく綺麗に変わってて、なんならスタバとか入ってて、早稲田生とは一番遠いところにあるスタバが入ってて、そこはドトールだろって私は思ったんですけど、スタバが入ってて、でそのね、右側の記念街道は綺麗になってるし、ずっとプレハブだったところは、まあ、何になってたかな、なんかすごい綺麗な建物になってたし、でも奥に行くと意外とそのままの空気感も残ってて、わかる。私もちょっと前に早稲田行ったんですけど、エモいってやつでしたわ。でも在学中ほんとずっと工事してて、ずっとプレハブでゼミやってたんで、ちょっとだけ学費返してほしいなって思って。まあでもね、未来の後輩たちのためにこう学費の一部からこう綺麗になるようなお金が支出されてたんだったら、まあそれはそれでいいかなとも思いつつ、はい、まあエモいですね。キャンパスとか行くとね、いろんな思い出が蘇ってくるなと思いました。皆さんメッセージありがとうございました。引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしております。こう年末もね、近くなってきたんで、皆さんの年末の過ごし方とか、いかに年末進行で忙しいかとか愚痴とかいろいろ聞かせてください。今まで黙っていたこともお待ちしています。メッセージ お便りなどなど、私のインスタグラムハイライトにあるリンクからか、あとは番組の概要欄の URL 記載してますので、そちらからチェックをしてみてください。あとは感想をアップする際、ハッシュタグすみだま、すみひらがな、だま漢字のだまるでつけてポストしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そんなわけで108回もお聞きいただいてありがとうございました。次回はここ編ということで、皆さんからお寄せいただいたここが変だったよっていうのをお伝えしたいというかお届けしたいと思ってます。自分で言うのもなんなんですが、乞うご期待。ではまた次回お会いしましょう。宮地でした。宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。